暮らし情報拡大版、住民税非課税世帯などへ緊急支援給付金を支給します。1世帯あたり5万円を給付します。対象の人はご確認ください。電力やガス、食料品などの価格高騰で各家庭での負担が増えていることから、住民税非課税世帯の皆さんなどを対象に1世帯あたり5万円を給付します。対象申請方法、表を読みます。緊急支援給付金の対象申請方法、丸1から丸4まであり、丸3と丸4は市独自の給付金です。対象申請方法の順に読みます。丸1、対象9月30日時点で世帯員全員の住民税が非課税である世帯、住民税が課税されている人の扶養親族のみからなる世帯を除く。申請方法、市から通知はがきか確認書を送付します。通知はがきが届いた人、受給を拒否するか口座変更がある場合のみ、12月9日金曜までに物価高騰緊急支援給付金コールセンターへご連絡ください。確認書が届いた人、確認書に必要事項を記入し、運転免許証などの本人確認書類と通帳かキャッシュカードの写しを添えて返信用封筒で返送してください。丸2、本年度住民税が課税されているものの、今年1月から12月の間に家計が急変し、世帯員全員が丸1と同様の状況となった世帯、申請が必要です。地域福祉課か各支所市民センターにある申請用紙に必要事項を記入し、郵送で申請してください。申請書は市のホームページからも取得できます。必要書類、世帯主の本人確認書類の写し、世帯員全員の収入がわかる書類、今年1月以降の任意の月の給与明細、帳簿、年金通知などの写し、受取口座を確認できる書類、通帳やキャッシュカードなどの写し、送付先、郵便番号 965-8790、会津若松市栄町2番4号、NTT 東日本会津若松ビル6階、物価高騰緊急支援給付金担当。QR コードがあります。市のホームページはこちらから。丸3、本年度、住民税が均等割のみ課税されている世帯。丸4、本年度住民税が非課税で、住民税が課税されている人の扶養親族などのみからなる世帯であり、経済的に困窮している世帯。丸3、丸4ともに申請方法、市から12月上旬に確認書を郵送します。確認書に必要事項を記入し、運転免許証などの本人確認書類と通帳かキャッシュカードの写しを添えて返信用封筒で返送してください。表終わり。給付額、1世帯あたり5万円1回のみ。注意点、対象となっており、次のいずれかに該当する場合は物価高騰緊急支援給付金コールセンターにご連絡ください。住民税が未申告、今年1月2日以降に本市に転入した人がいる世帯、締め切り来年1月31日火曜、申請先問い合わせ、物価高騰緊急支援給付金コールセンター、電話 0570-012-320。 生活や仕事に困っているときはためらわずにご相談ください。皆さんの話を聞き寄り添います。生活サポート相談窓口があります。経済的な困りごとの相談窓口として生活サポート相談窓口を開設しています。この窓口では相談内容に応じて 自立に向けた支援計画を作成するほか、専門機関と連携した支援をしています。また、家族からの相談も受け付けています。生活保護制度があります。生活サポート相談窓口での自立が難しい場合には、生活保護制度があります。これは、生活が維持できなくなった場合、またはその恐れがある場合など、困窮の程度に応じて最低限度の生活を保障し、生活を立て直すために必要な支援をする制度です。生活保護の申請は国民の権利です。生活保護が必要になる可能性はどなたにでもありますので、生活維持が困難となる前にためらわずにご相談ください。相談先、問い合わせ、地域福祉課、生活サポート相談窓口については、電話 23-4800、生活保護については、電話 39-1292。子育て世帯物価高騰緊急支援給付金を支給します。市が独自に児童1人当たり2万円を支給します。子育て世帯が対象です。新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、物価高騰の影響を受けている子育て世帯に対し、子育て世帯物価高騰緊急支援給付金を支給します。対象児童、次のいずれかに該当する。1、令和4年10月31日時点で、会津若松市に住民登録がある平成16年4月2日から令和4年10月31日までに生まれた児童。2、令和4年11月1日から来年3月31日までに会津若松市に住民登録した平成16年4月2日から来年3月31日までに生まれた児童。3、来年4月1日に生まれ、出生による住民登録を会津若松市に行った児童。支給対象者、対象児童を養育する人。給付額、児童1人につき一律2万円。申請方法、給付予定日。次の通り。子育て世帯物価高騰緊急支援給付金の申請方法、給付予定日。申請方法、対象児童1を養育する人のうち、会津若松市で児童手当か児童扶養手当、特別児童扶養手当の給付資格があるか、過去に子育てに関する給付金を受けたことがある人。申請は不要です。12月中旬頃までに送付する通知を確認してください。給付予定日、12月下旬以降順次。申請方法、対象児童を養育する人のうち、前期以外の人、12月中旬以降、順次、市から申請の案内を送付します。確認の上、必要書類を添えて申請してください。給付予定日、申請月の翌月末まで。申請期限、来年5月1日月曜。問い合わせ、子ども家庭課、電話 39-1243。 詳細は市のホームページに掲載していますと記された QR コードがあります。給付金に関する質問にお答えします。質問、所得制限のため子育て世帯生活支援特別給付金は対象になりませんでした。今回の給付金は対象になりますか？答え、保護者の収入や所得額にかかわらず、対象児童を養育していれば対象となります。質問、令和4年12月に児童と一緒に会津若松市に転入しました。支給の対象になりますか？答え、平成16年4月2日以降に生まれた児童であれば対象となります。なお、申請が必要ですのでご注意ください。質問、保護者の住民登録は会津若松市にありますが、児童は会津若松市以外に住民登録をしています。 給付金の対象になりますか？答え、児童の住民登録が会津若松市にあることが要件になるので、対象とはなりません。質問、児童の住民登録は会津若松市にありますが、保護者は会津若松市以外に住民登録をしています。給付金の対象になりますか？答え、児童の住民登録が会津若松市にあることが要件となり、保護者の住民登録の有無は問わないため対象となります。なお、申請が必要です。子育てなどをサポートしています。家庭児童相談、女性福祉相談。お子さんの発達や行動の心配事、子育てや夫婦間の悩みなど、家庭内の問題に専門の相談員が応じます。また、ひとり親世帯の貸付金の相談も受け付けます。相談日、毎週月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時、祝日を除く。ところ問い合わせ、家庭児童相談室、女性福祉相談室、市役所栄町第二庁舎、電話 32-4470。 ホームスタート、初めての子育てで不安な時は、地域の子育て経験者と一緒に家事や育児をしたり、話をしたりしながら過ごすホームスタートを利用してみませんか？対象は6歳以下の子どもや妊娠中の人がいる家庭で、無料で利用できます。問い合わせ、ホームスタート若松、電話 24-2205。 イラストがあります。受話器を耳に当てている人が描かれています。吹き出しに、一人で悩まずご相談ください、とあります。イラスト終わり。空き家は適正に管理しましょう。空き家を所有する皆さんへ。適正に管理しているか、この機会に確認しましょう。空き家は適正に管理されていないと、自分一人だけでなく、地域の皆さんの生活にも様々な影響を及ぼします。図があります。空き家は適正に管理しましょう。図の説明。空き家が適正に管理されないとどうなってしまうの？通行人や周りの建物などに被害があった場合は、所有者が賠償責任を問われる可能性もあります。所有している空き家が次のような状態になる前に一度ご相談ください。イラストがあります。家の屋根に穴が開き、壁にはひびが入り、困った表情が描かれています。樹木、草、ゴミの入った袋などもあります。それぞれの箇所にある吹き出しを読んでいきます。4つあります。困り顔の壁のところ、建物が傷んで屋根や外壁が崩れている。ゴミの入った袋には、身に覚えのないゴミが不法に投棄されている。樹木には、枝が道路にはみ出し、通行の妨げになっている。草には雑草が伸びて害虫や害獣が発生している。イラスト終わり。空き家の管理に関する相談先。空き家相談センター、一般社団法人元気玉プロジェクト内、電話 93-7950、 日曜月曜祝日を除く。空き家ネットワーク、一般社団法人シニア支援協会内、 93-5140、 水曜日曜を除く。シルバー人材センター 26-1818、 土曜日曜祝日を除く。相談を受け付ける内容は除草や清掃について。相談先終わり。空き家を管理するときの3つのポイント。1. こまめに手入れをしましょう。人が住まなくなった家はすぐに傷んでしまいます。家の換気や庭の草木の伐採、除雪などをして周囲に迷惑がかからないようにしましょう。2. あらかじめ相続などを話し合っておきましょう。空き家の賃貸や処分をする際、 権利関係を整理しておかないと余分な費用がかかったり、手続きが困難になったりします。3、近所の人と連絡を取り合えるようにしましょう。空き家をこまめに手入れできない場合は、近所の人と連絡を取り合えるようにしましょう。空き家が破損するなどのトラブルがあった場合に、速やかに対応ができる関係性を作りましょう。空き家相談会を開催。市では毎年空き家相談会を開催しています。昨年度の相談会では売却につながった事例もありました。司法書士や不動産業者が相談に応じます。お気軽にご相談ください。空き家相談会の内容。時、12月23日金曜、午後1時30分から4時30分。要申し込み。ところ、会津恵子堂。対象、空き家を所有・管理している人。空き家を相続する可能性がある人。空き家の売却や活用を考えている人。申し込み方法。危機管理課に電話で申し込み。問い合わせ。危機管理課。電話 39-1227。